本定例会において通告に従い一般質問いたします。質問事項、小学校での平和教育について。防衛省が子ども版防衛白書を7月時点で全国約2400の小学校に約6100冊を配布していたことが報道されています。小学校への配布状況とその対応について伺います。配布された子ども版防衛白書の内容についてどう受け止められたのか伺います。戦後80年が経過し、自らの戦争体験を語ることができる人が少なくなっている中で、戦争の悲惨さと平和の尊さを子どもたちにどう伝えているのか伺います。
斉藤教育長、
はい、砂田茂議員にご答弁申し上げます。質問事項1の小学校での平和教育について、1点目の子ども版防衛白書の小学校への配布状況とその対応に関するご質問でありますが、町内3小学校のうち2つの小学校には6月中旬に一部ずつ郵送され、どちらの学校も職員室などで保管しており、児童への閲覧は行っていないところであります。次に2点目の子ども版防衛白書の受け止め方に関するご質問でありますが、国の防衛に関する情報や自衛隊の役割、安全保障環境などについて子ども向けに分かりやすく編集しているという点については一定の意義があるものと受け止めております。特に現代社会においては国際情勢が日々変化し、子どもたちもニュースやインターネットなどのさまざまな情報に触れる機会が増えております。そのような中で国家の安全保障や防衛政策、自衛隊の災害派遣や国際貢献などの多様な活動について紹介されている点は、子どもたちが社会の仕組みや公共の役割を学ぶ上でも教育的意義があるものと考えております。一方で今回配布された冊子では、特定の国名を挙げ防衛力強化による戦争の抑止という一面的な見方に偏って説明しているところもあり、本来日本の安全保障政策が持つ多面的な側面を十分に反映していないのではないかという戸惑いや懸念の声が全国の教育現場から上がっております。日本は戦後一貫して平和国家としての立場を堅持し、外交関係の深化、経済的な結びつき、国際協調、軍縮、兵器不拡散などさまざまな手段を通じて安全保障を確保してきたことから、防衛力の必要性を強調していると捉えられるような白書の内容は、子どもたちに誤った印象を与える可能性があると受け止めております。教育の場におきましては、常に中立性と多様性を尊重することが求められております。特に小学生は多角的な思考を養っている過程にあることから、教育現場での情報の提示には常に慎重であるべきと考えております。次に3点目の戦争と平和を子どもたちにどう伝えているかに関するご質問でありますが、社会科を中心とした授業などにおいて戦争が人々の生活にどのような影響を及ぼしたのかや、戦時中の国民生活の苦しさ、 戦争によって多くの命が失われたことなど、事実に基づいた内容を取り上げることで、戦争がもたらす弊害をより深く考えるようにしており、また戦後の日本が平和な国づくりを進めてきたことや、平和への願いについても学習しております。こうした学びを通して、現在の私たちの生活が過去の歴史の上に成り立っていることを理解し、平和の大切さを考える機会を設けております。以上のように、まずは教科書に掲載された資料や記述をもとにして学習を進めており、戦争の悲惨さと平和の尊さについて、子どもたちが理解を深めることができるよう取り組んでいるところであります。以上、答弁といたします。
7番、砂田茂議員。
子ども版防衛白書2024年版について伺います。先月8月4日時点での報道によりますと、全日本教職員組合の調査で、青森、岩手、山形、福島、長崎など8県にこの子ども版防衛白書が配布されていたとありまして、これの報道内容ですけれども、防衛省は2021年から子ども版防衛白書を毎年作成しているが、学校への配布は今回が初めてで、各地の防衛局が3月から5月頃にかけて県の教育委員会に面談や通知を行い、小学校に冊子を配布したとなっております。福島教育委員会へは、図書館を含むさまざまな場面で ご活用いただきたいという通知を出しています。福島では1校1冊、長崎では1校10冊配布とのことでした。本校では3つの小学校のうち2校に配布されていたと。で、子どもには見せていないということでしたが、この配布について、町の教育委員会が知らないうちに各小学校の方に配布されていたのではないか、これは7月の中旬頃でしたか、日にちはちょっと定かでないんですけれども、斉藤教育長の方に、長崎県でこのような事例があるけれども、本庁ではどうなっているのか、事実確認をしていただきたいとお願いしまして、そこで配布の事実が分かったものです。そもそ もう報道にあったように、防衛局から県の教育委員会への通知は確かにあったのか、通知等があったのなら、県内の各自治体、町の教育委員会の方にも連絡があってしかるべきではないかと思うんですけれども、県の方に、この事実確認はされていましたでしょうか。
渋谷教育課長。
はい。
防衛局の方からの通知の、状況というようなご質問でありました。東北防衛局の方から県の教育委員会の方へ、子ども版白書の配布の依頼、また通知が今年の5月にあったということは確認をしたところです。その後、省内教育事務所の方より、町教育委員会の方に対しまして、各小学校に冊子が防衛局の方から直送されるという旨の通知の文書は受け取っております。なお、町教育委員会の方へはですね、その当該冊子についてはいただいてはいないというような状況であります。
以上、
7番、砂田茂議員。
県の方には、防衛局から通知がされていたと、そこから町の教育委員会には明確な連絡がなかったということですね。これについてはちょっとこれでいいのかと感じたところです。配布された先のそれぞれの小学校で判断してくださいというようなことで、子どもの教育に大きな責任を持つ教育委員会として、ここは県の方ともしっかりと協議していただきたいと思います。 と言いますのも、この子ども版防衛白書ですけれども、2025年版も作成されています。2024年版のように、これまでの防衛政策や安全保障環境を解説していた従来の構成から大きく変わり、自衛官の勧誘に力点が置かれている内容になっていると、定員割れが続いている自衛隊は応募者数の減少が深刻となっております。このような白書を学校に配布することで、募集増につなげる狙いがあるのではという報道がされています。そこでは、防衛省は取材に対してですね、2025年版の子ども版防衛白書を廃止するかについて、引き続き検討すると、こういうことで、否定しておりません。こういうことからも、県の教育委員会としっかり協議していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
渋谷教育課長。
はい。
県教育委員会との、協議の必要性というようなご質問でございました。今後、児童生徒に対して、一定の影響を及ぼす可能性のある資料などを配布する際には、その趣旨、内容、配布の意図について、県教育委員会が町教育委員会に対し、事前に丁寧かつ十分な説明を行うように求めてまいりたいと思います。
以上、7番
砂田茂議員。
そしてですね、先に述べました8月4日2024年版の報道記事では、今回のこの白書とですね、一緒にアンケートも同封されているとなっております。より多くの子どもたちに閲覧してもらえるものを作成するために、子どもからの感想を記入するよう要求しており、活用実績に関する質問事項に総合的な学習の時間にしようという欄が設けられていたとのことです。本庁の小学校にも、アンケートが同封されていたのか伺いたいと思いますし、同封されていたのなら、その扱い、対応の方はどうされていたのか伺います。
渋谷教育課長。
はい。
アンケートの状況というようなご質問でございました。配布された冊子とともに、防衛局からアンケートは同封をされていたことは確認をしております。ただし、その2校の小学校ともに、回答はしていないところでございます。以上です。
以上、
7番砂田茂議員。
同封されていたアンケート、授業の活用を促す狙いがあったものと思われます。はじめに教育長の方からは、この白書の内容の受け止めについて伺いました。長崎市の事例では、さまざまな国々にルーツを持つ子どもたちが小学校に在籍していると、特定の国を名指しする白書の内容が子どもたちを傷つける可能性があるため、職員室など子どもの目の届かない場所に保管する対応を取っているということです。本庁でも、そのような対応を取っていると。で、福島県のある小学校は、送付された白書を職員全員が回覧し、これは問題だとなり、子どもの目に触れないよう対応。その中で60代の教員は、軍国教育のような内容に違和感を持ったなどがあります。教育課長からも目を通されておられると思います。子どもたちの教育に関わる教育委員会、また教育課の職員の皆さんからも、目を通していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
渋谷教育課長。
教育課職員、の今回の白書を確認した方が良いのではないかというようなご質問でございました。教育委員会、教育課の職員は学校とのつながりも深いわけであります。当該冊子が教育上の観点から見て、 どのような影響を子どもたちに与える可能性があるのか、より深く理解することが必要であると考えます。議員からのご提案の通り、配布された子ども版防衛白書を職員間で目を通したいというふうに思います。
議長、7番。
7番、砂田茂議員。
この白書、ぜひ学校の先生方から もう見ていただきたいと思います。でこの白書なんですけども、大きく4つの項目で構成されておりました。なぜ自衛隊は必要なの、日本の周りで何が起きているので、日本はそれに対してどうするのと、そして、大きな災害が起きたときは何をするの、こういうふうな4項目から構成されておりました。で最初にこれを開けてみると、なぜ自衛隊は必要なのとこうありまして、ここで強調されているのは戦争が起きないようにするための抑止力が大切ですとこうありました。この抑止力については自分の国を守るという力を持つだけでなく、いざという時はその力を使うという意思を相手に分からせることで他の国に対し攻め込むことを思いとどまらせる力のこととこのように説明しております。防衛大学校が公開している論文で日本の防衛政策と抑止、この中では、敵対国に対する威嚇、そして抑止の本質は昔も今も恐怖であるとこう書かれております。恐怖を与えて脅すというものです。で私は8月6日 の広島の平和記念式典で湯崎秀彦広島県知事が行った挨拶に、核抑止とともに抑止の本質が現れていると思います。湯崎知事が語られたのは、歴史が証明するように古代ギリシャの昔から力の均衡による抑止は繰り返し破られてきました。なぜなら抑止とはあくまで頭の中で構成された概念または真理、つまりフィクションであり、万有引力の法則のような普遍の物質的真理ではないからです。自信過剰な指導者の出現、突出したエゴ、高揚した民衆の圧力、あるいは誤解や錯誤により抑止は破られてきましたと、こういうふうに抑止とはフィクションであると語られています。でこの白書の中の、2項目目ですけれども、そこでは特定の国、中国、北朝鮮、そしてロシアという国を名指しして、日本が位置する地域は安全とは言えませんとして、脅威を煽り軍事力を強化を正当化し、意見が分かれている、安全保障政策などについて、政府の見解を一方的に教え込む内容となっています。先ほど教育長からもおっしゃられておりましたけれども、小学生の間はこう教えられた頃丸ごと入っていくわけです。もう教えられたことが当たり前だとこう理解してしまいます。戦前の教育が戦争に進む力になったと今回の配布について警鐘を鳴らされる戦争被爆者の方もおられます。力の強い者が脅して従わせる抑止と、みんなと仲良くしようと学校で教えることとは相入れないものと思います。二度と教え子を戦場に送り出さないという戦後の反省をしっかりと据えていただき、このようなことからも先生方からぜひこの子ども版防衛白書に目を通していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
渋谷教育課長。
教職員からも確認をしてもらってはというような ご質問でございました。学校現場で日々子どもたちと向き合っているのは教職員でございます。教育の現場の視点からも子どもの情報の受け取り方、またそれがどういうふうに捉えられるのかと、 というところについて考えてもらうということは非常に有意義であるというふうに思っております。公聴会などを通じまして議員からご提案があったことを伝えたいと思います。
以上、7番。
7番、砂田茂議員。
アジア太平洋戦争敗戦から70年が経っております。まあ、自らの戦争体験を語ることができる人が年々少なくなって、まあ、戦争の記憶が薄らいできている、まあ、こういう状況にあるのではないでしょうか。今年の春ですけれども、時事通信社で、若者は戦争や平和についてどのように考えているのかというアンケート調査を行っております。東京渋谷で15から25歳の100人に8月15日が終戦の日だと知っていたのは61人にとどまったと、100人中61人と、まあ、終戦の日を4割が知らなかったというものでした。広報三河8月号の町長コラムでも子どもたちが平和な社会を築き上げていくための礎となるよう、まあ、私たち大人が戦争の悲惨さと平和の尊さを語り継いでいかなければなりませんと、こう語られておられます。まあ、本当に子どもたちの未来のために私たち大人の責任は重大だと思います。戦争とはどういうものなのか、まあ、事実をしっかりと教え平和を守っていくにはどうすればいいのか、一緒に考えていくことがとても重要なことではないかと思います。平和教育については先ほど、まあ、社会科の教科書等で中心に行っているとのことでした。まあ、教科書以外でも、まあ、子どもたち向けの紙芝居だとか、まあ、例えば腹話術のお話だとか、または音楽、まあ、演劇など子どもたちからこう平和を考えてもらう活動をしている人たちが社会には多くいらっしゃると思います。まあ、そういうのも、まあ、平和教育に取り入れていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
渋谷教育課長。
教科書以外での平和教育の導入というようなご質問でございました。紙芝居や演劇、音楽などを通じた平和教育というものは子どもたちに、の感性に訴えかけて戦争の悲惨さ、平和の尊さをより身近に感じさせる有効な取り組みであるというふうに認識をしております。こういった表現活動で、を行うことは心に響く体験というようなことで理解を深めることができるということでは平和教育の充実に資するものというふうに考えております。授業また教科書以外での平和教育についても議員からご提案があったということを公聴会などで伝えたいと思います。
以上、7番。
7番、砂田茂議員。
ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。子どもたちには戦争の悲惨さを伝えていくのと同時に、まあ、どうして戦争になったのか、私は戦争は突然起こるものではないと理解しています。どうして戦争になっていったのか、ここがとても大切なところではないかと、ここをしっかりと伝える、戦争を起こさないためにはどうすればいいのか、これを考えてもらうことが本当に大切だということを申し上げ、質問を終わります。